ジオもっこもこパレード。
長瀬の
お時間でございます、今回お届けしますのはトモキンです、最近ねドルフィンにねちょっと頼ってばっかりでねあかんなと思って反省はしとるんですが、ちょっとねバタバタしててなかなかこう収録する時間が取れないです。本当申し訳なかったです。まあ、トモキンファンがいるかどうか分かりませんが少ないトモキンファンの皆さん本当に申し訳なかったです。で、今日はね久しぶりに撮ろうと思っとるんですが、今日実はですねいつもの兵庫県三田市ではなくて、なんと今静岡県浜松市におります。まあ、仕事でちょっと来とるんですけども、僕ご存知の方いらっしゃるとは思うんですけど、僕ねピアノの調律師なんですよ。で、22、3歳の時に、この浜松で1年間住んで修行しとったんですね。学校行ってたんで。だからね、本当20何年ぶりに来て、もうなんか懐かしくってね、さっきもちょっと研修終わって、ちょっと飲み会があったんですけども、それが終わってからみんなと別れて、プラプラプラプラ2時間ぐらい散歩してました。なんか青春の跡地探しといいますか、ここら辺で路上で寝とったなとかね。ここにあったミスドで朝まで飲んどったなとかね、なんかそんなんばっかりを思い出しながらプラプラ歩いていました。まあ街は本当に様変わりしてますけども、行けばなんとなく思い出すもんですよね。なんかほんまに懐かしいなと思って、浜松ね、皆さんご存知ですかね、アクトタワーっていうのがあって、駅のところにアクトシティっていうなんか街があってね、アクトタワーっていうでっかい塔があるね、塔というかビルがあるんですけども、あれを見たらね、本当になんかこう、キュンとしてしまうわけなんです。まあまあ、僕にとってね、まあ、青春の場所なわけですよ。まあ、いいことも悪いこともいろいろしましたけどね。で、そんなわけで、今は浜松市の某ホテルで撮ってるわけなんですけれども、でその僕1年間浜松おった時にですね、結構ねプロレス実は見に行ってたんです。アクトシティっていう、さっき言いましたアクトタワーの下にある、まあ、音楽ホールとか、あとなんか展示会とかができるような建物があるんですけども、そこにアクトシティのよくプロレスやってる会場があるんですよね。でさっきも居酒屋さん行ったら新日本プロレスが4月に来たっていうポスターが貼ってあったんですけども、僕もその時に何回か1年で多分5回ぐらいかな見に行きましたね。当時はね、なんか知らんけど JWP がよく来てたんですよ。だから JWP を何回か見に行きましたよ。あともうちょっと大きいところで浜松市体育館っていうのがあるんですけども、そこにもなんか見に行ったような記憶があります。それは何を見に行ったんかなちょっと覚えてないんですけど、なんせねクソ暑いとこやったなしか覚えていないです。で前にドルフィンが会場の話をしてたじゃないですか。それが結構いろんなポッドキャストに飛び火して、面白いっていうのがあったんですけども、その中でリスナーさんからその浜松市体育館っていうのが実は力道山が最後に試合した場所やでっていうのを教えてもらって、ああそんなことがあったんやと改めて思いました。僕はだから25年前に浜松を追った時はそんなことをつゆ知らず、普通にね、いいことも悪いこともしてたわけなんですけども、ああ、そうか、力道山ゆかりの町やったんや、浜松はと、今更ながら思い返しております。というわけでね、今回はですね、プロレス会場の話を少しだけ蒸し返そうかなと思って、まあ、皆さんもそうやと思うんですけど、ドルフィンのプロレス会場の話、聞いたらなんか、語りたくならないですか？僕はちょっとなんかすぐでもやりたかったんですよ。実は次の週にやりたかったんですけど、ドルフィンがね、送ってきやがったんでできなかったんで、改めて、今回させていただきたいと思います。でね、僕ね、プロレスを見始めたっていうのは多分小学生ぐらいと思うんですけども、本格的にこう見始めたのが多分高校生やったと思うんですよ。なんかプロレスを夜に見ていたら、その時たまたまね、うち、 おじさんが音楽家なんですけども、その人が飲みに来てて家に。で、僕が見てるプロレスを見て、おともきプロレス好きなんかってなって行こうかみたいな話になりまして、初めて行ったのが大阪府立体育館でした。カードは覚えてないんですけども、全日本プロレスの世界最強タッグやったと思います。年末やったと思います。551でね、豚まんとシューマイと買ってね府立体育館の2階で食べながら見たのを覚えています。醤油がなくてね、からしだけつけて食べた。なんかそんなのははっきり覚えてますよねあと、まあ、いろんなとこ行ったんですけども、尼崎のね、なんか体育館、多分今でいうベイコム尼崎やと思うんですけども、あそこにもなんか新日本プロレスを見に行った記憶があるんです。で、確かね、僕の記憶の中では、金本浩二のデビュー戦って言ってた気がするんですよ。で、さっきちょっとね、金本浩二のウィキペディアを見たら、デビュー戦はなんか和歌山やったらしくて、あれ僕の記憶違いやったんかなってちょっと思ってます。あとはですね、まあいろんなとこ行きましたけど、やっぱり印象に残ってるのは、このダラプロでもたびたび話をしてますけども、うちの地元です、兵庫県三田市の日医の駐車場特設リングというところに、まあいわゆる土佐回りで来てる、FMW を見に行きました。日本で初めてのファイアデスマッチがあるっていうことで見に行ったわけなんですよ。あれ確かね、ウィングが、ファイアデスマッチをするって発表した後に、FMW がその前の日程で入れてきたんですよ。だからサンダーでやるのは全然決まってなかったんですけども、日程的にあと場所的にできるのがここしかないっていうことになったんだと思います。なのでサンダーが、まあ、日本で初めてのファイアデスマッチということにたまたまなったわけなんですよね。で、うちの店のお向かいの本屋さんでチケット買ったら1列目のチケットが買えたんですよ。だからあの時友達と弟と3人か4人かで行きましたね。まあ、ファイアデスマッチ、大仁田、ターザン、後藤組対シーク、サブ組っていうのでやったんですけど、まあ皆さんよくご存知の通り、火がついて、エプロンにも火がついてしまって、中がもう空気がなくなってしまって、ただの火事になったと。そういうファイアデスマッチでした。まあまあまあ、初めてのことなんでね、事故はつきもんですけども。ただね、メインのインパクトはすごいあったんですけど、それまでの試合も結構覚えてるんですよね。一緒にいたうちの弟が、あの時多分弟は中学生か小学校の6年生とかそれぐらいだと思うんですけど、しきりにね、江崎っていう選手がかっこいい、かっこいいって言ってたんですよ。まあ、前座でやってはった人なんですけど、へーと思ったら、それ後のハヤブサなんですよね。だから、弟はなかなか見る目があるなと思った次第ですよ。で、僕はその中のインパクトとしてはですね、当時 FMW に佐藤美和っていう女子プロレスラーがいたの覚えてあります？後期はね、なんかなんやろな、なんかヒールになってたと思うんですけど、佐藤美和っていう選手がいてたんですけど、その人がそのファイアデスマッチの日にね、まあ、前座で試合してて、決め技がブレーンバスターホールドっていう技で勝ったんですよ。まあ、誰に勝ったかは覚えてないんですけど、フィッシャーマンズスープレックスではなくて、ブレーンバスターホールドっていう技で勝ったんですよ。あれね、後にも先にもあの時しか聞いてないし見てないし、一体どういうことやったんやろなと思って、相手は多分ブレーンバスターで投げられてそのままベロンと寝てたと。そういう風な感じやったんかなと思います。そこのね、絵は全く覚えてないんですけどね、あれちょっともっぺん見たかったな、ブレーンバスターホールド。ブレンバスターホールドについて詳しい方があればまた教えていただければと思います。で、他の会場どこ行ったかなと、つらつらと思い返してたんです。もちろん東京にも密航はしてますので、両国とか武道館とか東京ドームも、当然後楽園ホールとか、あと新木場のファーストリングも、1回だけですけど行ったことがあります。でもね、なんかこう印象に残ってるっていうのは、その中でプロレス見たっていうのももちろん覚えてるんですけども、僕にとって中に入れへんかって外まで行って記念写真撮ったみたいなとこがいくつかあって、東京じゃないんですけどね、例えばその博多スターレーンとかね、わざわざね、なんか何やったかな、なんかの旅行で行って博多スターレーン近くやんってなって、その時の一緒に行った人たちにちょっと待ってって言って博多スターレーンの前にいて写真撮ったりしました。あとこれ東京なんですけども、市ヶ谷、 ガトームーブとかがやってる市ヶ谷のチョコレート広場、南海記念診療所っていうところなんですけど、そこも行きましたね。なんか路地入って行って、写真撮りました。写真撮ったってね、誰にも喜んでもらえないんですけど、わっ、チョコレート広場やと思って写真撮りに行きましたね。なんかそういうところの方が記憶に残ってますね。あとはなんかね、僕ね、実は新婚旅行でね、アメリカにプロレス見に行ったんですよ。まあ、奥さんにはいろいろ反対はされましたけども、行ったんですよ。その時僕、初めての海外旅行で、ね、たまたま知り合いが、親戚やったかな、海外に行ってたんで、WWE のローのチケットを、日本でいうチケットピアみたいなところで、チケットマスターっていうんですけど、そこで取ってもらって、で、見に行ったんです。ニューヨークの横にあるニューアークっていう、まあ、ど田舎でやってるプロレスでした。でね、僕その時、英語もそんなちゃんと喋れへんし、初めて海外行くわけでしょ。やのに、地下鉄とね、路線バスを乗り継いで行くっていう、まあまあ冒険をしたわけなんですよ。で、すげえでっかいアリーナで WWE のローを見たわけなんですけども、そこであったんが、ビンス・マクマホンっていう、まあ向こうのチェアマン会長ですね、当時は社長やったのかな、が出てきて、で、当時のライバル団体やった WCW で、まあトップというか、一番目立つタレント、やってたエリック・ビショフっていう人がね、いるんですけど、その人が突然こう、呼び出しで出てきたっていう日あったんですよ。で、ウォーってなったのはめっちゃ覚えています。ちょうどね、今年のね、WWE のホール・オブ・フェイム、殿堂入り式典で、そのエリック・ビショフが選ばれてやってたんですけども、ちょうど僕見てる時に嫁はんが後ろでおってね、この人覚えてる？あの時の人やでって言ったら、まあ覚えてませんでした。で、その時ね、帰りがね、めちゃめちゃ遅なってね、またその路線バスと地下鉄乗り継いで、真っ暗のニューヨークにポンって出されて、ほんまとぼとぼ帰りました。今思ったら危なっかしいことしてたんやなと思うわけですね。ほんで、数年後にもっぺん行きたいってなって、今度はレッスルマニアを見に行ったんです。あの頃お金持ってたんやなと思いますけどね。それは、ロサンゼルスの、レイカーズっていう、バスケットの、ところ、レイカースタジアムに見に行ったんですけど、あの時もね、なんかそこに行くまでに、なんていうかな、スラムみたいなところ、結局その、ロスってやっぱり下の方なんで、ヒスパニック系の人がすごい多いんですよね。だから、ちょっとね、危なっかしい地域を、こう、ビューンって突き抜けて行きました。怖かった。ですよね。そういう意味ではやっぱ日本って安全やなと思いますね。アメリカでプロレス見るのはやっぱ怖いなという印象があります。まあ、そっからあとも海外はなんやかんや行ってるんですけど、プロレスを見たか言うたら見てなくて、全然やっぱりチャンスがないですよね。まあプロレス見に行かん限り海外でプロレス見るっていうのはなかなか難しいんでしょうけども、まあその2回のアメリカのプロレスっていうのはやっぱり印象に残っています。あともっぺんまあ日本に帰ってきて考えると、あとはね、やっぱりその大阪城ホール、まあ僕ら関西なんでね、大阪城ホールは行きましたね。WWE の、これも WWE やな、当時 WWF か、マニアツアーっていうのがあって、日本に来た時にね、横浜アリーナとか、神戸ワールド、大阪城ホール、なんかその辺をこう転戦するってやつやって、で、当時、天竜源一郎がこう参戦したりね、なかなか面白かったんです。白紙、新作人生とかが出てたんですよ。あれは確か大阪城ホールやったと思うな。で、あれはね、そうそう、弟が高校 を合格したかなんかのお祝いっていう設定で、お兄ちゃんちょっと奮発してね、2万円か3万円かのチケット、前から何列目かのチケットを買って行ったんですよ、先輩と一緒に。うん、行きましたね。先輩がね、今思ったらね、僕落研、大学落研やったんですけど、その人 大学一緒で、その人も大学の落ち研行ったんですけどね、ちょっとおかしな先輩やって、ランディ・サベージ、マッチョマン、ランディ・サベージが出てきたら、すごい、マッチョマン、マッチョマしたってすっごい大きい声で言って、すごい、こう、客席がね、シーンとなったっていうのを覚えています。大阪城ホール、うん、面白かったなと思いますね。あと、ちょうどその先輩とまた行ったんですけども、大阪の高石臨海スポーツセンターっていうところがありまして、まあ、僕そこには、あれですね、UWF、ユニバーサルの方の UWF ですね、まだ、邪道下道じゃなくて、クーリー SZ とブルドッグ KT とか、あと、マサ道の区とか、浅井さん、ウルティモドラゴンになる前の浅井さんとかが出てる時の、ユニバーサルを見に行ったことがあります。あれなんで行ったんやろ？全然、ね、全然意味わからへんけど、行きましたね。で、その高石臨海スポーツセンターなんですけども、その先輩と一緒に行ったのは、ウィングだったと思います。ウィングを見に行って、で、あれですわ、ウィング名物の、ブランブランブランって何ていうの、チェーンソーか。チェーンソーを振り回すレザーフェイス。あと、あれあれ、クリプトキーパーやったっけ、ジェイソンみたいな、爪が伸びてるやつの、あれ、タッグやったかシングルやったかをやってて、もう客席がね、もううわーなったんですよ。まあ、2人ともこう、うろうろするからね、ぐっちゃぐちゃになって。で、先輩とはぐれちゃって、どこ行ったんやろと思ったら、そのちょうどね、上手の方から、まあ、ミキカの方から、そのジェイソンがわーって来て、で、反対の方から、なんかクリプトキーパーやったっけな、なんかわーって来て、お客さんがそこをわーって逃げるんですけど、その先輩ね、なんか美味しいことしようと思ったんか、わざとなんか知らんけど、右も左もその階級派に囲まれて、一人孤立するっていう、大技を、やってのけたんですよ。しかもそれで結局まあ逃げたんですけども、靴がなくなってしまって、なぜか片っぽ靴なしで三度まで電車乗って帰ったっていう、ことがあります。まあ会場の話ってやっぱその時の思い出がどうしてもこうついてくるから、みんなね何かしらあると思うんですよね。事件事故、ドルフィンも言ってましたけど、デンジャラス系が飲んで大変やったとかね、いろいろあると思いますわ。うん、なんか今思い出したら、それこそデンジャラス系とかと一緒に行った、播磨中央公園っていう、大日本プロレスの興行の時も、うん、デンジャラス系はなんかお酒を持って行ってこぼしてましたね。うん、その時はあれですね、アブコ、アブドラ小林と、あと、ドレイク・ヤンガーっていう、当時のそのデスマッチファイターも来てて、一緒にリングの前で写真を撮ってもらいました。僕、たまたまこの間、Google フォトを見ていると、その写真が出てきてね、わあ、懐かしいなぁ、思って。ちなみにね、その時のそのドレイク・ヤンガーっていうデスマッチファイターは、実はね、今、WWE の NXT でレフェリーしてるんですよ。あの時の人が、あ、レフェリーしてるわ、と思って。見ております。やっぱ歴史ってありますよね。あとは何言ったかな。横浜アリーナにハッスルを見に行きました。僕あの時ハッスルすごいハマってたんで、後楽園にハッスルハウスも見に行きましたし、横浜アリーナはあれです、ハッスルマニアでしたね。HG 対エスペランサやったのかな。なんかそんなのを見に行った記憶があります。ハッスル好きやったなぁ。まあ、ハッスルじゃなかったらいかへんかったかもしれへんけどね。だから、あとはね、意外と行ったことないでかい会場ってやっぱ埼玉スーパーアリーナとかね、最近でした西武ドームとか、あと今度また FMW がやりますね、川崎球場とか、ああいうその屋外会場は意外と行ったことがないです。あと、大阪で言った鶴見緑地公園とかね。あと、この間、電流爆破やった鶴見青果市場。ああいうところも一遍行ってみたいなと思います。あと、近場で言ったら、KBS 京都のステンドグラス、みんな好きですよね。あれは行ってみたいなと思いますね。なんかその、会場に、特色があるところっていうのは、なんかこう、ね、多分、 アニメを見てそこと同じところ行く聖地巡礼ってあるじゃないですか。ああいうノリと同じやと思うんですけども、プロレス会場の聖地巡礼みたいなのはやっぱりしてみたいなと思います。例えばプロレスが見れなかったとしても、そこの前まで行って写真撮るとかね、それぐらいのことはやっぱりやりたいなと思うわけなんですよ。僕さっきもね、プラプラこう浜松の駅前をしてたわけなんですけども、なんかそういう感じでこう出張とか行くこと行くとね、こうプラプラするんですけど、やっぱそこの中にこうプロレスの会場があったりとか、でここの近くでこんなことがあったんやなとか、そういうことを思うとやっぱりなんかいいなと思うわけです。僕は地理が全然苦手やったんで、ドルフィンみたいにね、その桃鉄で地理を覚えたとかそういうことは全然ないんですけども、世界を見た時に、例えばそのアメリカのデトロイトでサブーがブッカーしてて、自分のテリトリー持ってたとかね、やっぱそういうのは覚えますよね。ドイツでオットー・ワンツがテリトリーやってたとかね、やっぱそういうのはこう昔は週刊ゴングとか読んで覚えたわけなんですよ。そういう意味ではやっぱりプロレスから派生するものっていっぱいあるなと感じる次第です。まあ最近はね、こうネットで何でも情報手に入りますから、まあちょっと薄っぺらくなってるのかもしれないですけども、プロレスを楽しむっていうのももちろんいいんですけども、プロレスから派生するこう何かみたいなんで楽しめたらもっともっといいなと思う次第です。はい、まあなんか問いとめもない話になりましたけども、ドルフィンが会場の話をしていいなと思ったんで、僕なりのアンサーじゃないな、僕なりの会場の話をしてみました。また皆さんも多分そんな何かしらあると思うんですよね、一個や二個ね。そういう話聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。はい、てなわけで、ちょっとしばらくまたドルフィンにお任せすることになるかもしれませんが、引き続きダラプロそしてドルプロを楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、今回お届けしましたのはトモキンでした。では次の配信をお楽しみに。さよなら。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。